リントの信徒への手紙の4章1節から5節を読みました。今日ご一緒にこの箇所から特に私たちが学びたいと願っていること、またよくそれを守って恵みとしたいと願っている事柄は、主を私の裁き主とすることの幸いであります。いかに主を私を裁くお方と知って歩むことが幸いであるかということであります。ここを曖昧にしないで歩めるように学びたいなと願っております。私を裁くのは主なのだと、これがいかに私たちにとって幸いなことでもあり、また安全なことか、このことを今日の箇所から学ばせていただきたいなと願っております。パウロとアポロに当てはめていろいろなことが語られておりますけれども、コリントの信徒たちは、まあ、ある意味でパウロを持ち上げたり、ペトロを持ち上げたり、アポロを持ち上げたり、その一方でパウロを引き下げたり、ペトロを引き下げたり、こういう仕方で神様を恐れるというよりは、そこから一歩信仰において進んだように自ら思いながら、実は神様を恐れることから、またイエス・キリストの救いから、その歩みが曖昧に歩み始めておりました。だから繰り返しここまでのところでパウロは問うてるわけですね。あなた方はキリストとの関係でどうなんだ、こう問うてるわけですね。血のみものようなありさまじゃないか。キリストとの関係で、キリストがしっかり捉えてくださっているから、主を信ずる者としてここにいるけれども、自分は捉えていると思いながら、イエス・キリストからすっかり手を離しているじゃないか。そこへ手を伸ばしていないじゃないか。こういうことですね。血のみもというのは、親がしっかり抱いてくれていないとですね、親と一緒にいられないものですね。せめて親の方へ手を伸ばしたり、親に語りかけたり、こういう姿だったならば成長したと言えるでしょうが、コリントの信徒たちは今本当にキリストが、神様がしっかり捉えてくださっているから、なんとかその信仰を保っているありさまだということ。またあなた方は土台どこに立ってるんだと、自分たちはしっかり立っているつもりだろうけれども、その土台は大丈夫かと、イエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外、あなた方の土台はないはずではなかったのか。これを問うてるわけですね。私たちも信仰において、このコリントの信徒たちと無縁ではありません。歩んでは気がついてみると、そういうありさまにこう陥ってしまう。これが信仰の現実の姿ではないかと思いますね。それは私たちに罪があるからですね。罪があるというのはそういうことですね。アダムとエヴァが罪を犯して以来、人はそういうふうに進むようになってしまいました。アダムとエヴァが罪を犯した後、神様から隠れただけでしたけれども、その後の子孫たちは随分頑張りながら、気がついてみると神様から離れてしまうんですね。またノアによって一旦一から出直したその人類の歴史もですね、やはりアブラハムの時代には離れてしまっているわけです。またアブラハムからさらに特別に神様に声をかけられて、神様から与えられて、経験もですね、本当に救われたということを経験するように。 神様によって全てが始まったということを経験するように歩んでいながら歴史を重ねてみればですね、神様からいかに語りかけられても聞かないものになっているわけです。そういう意味でこれはもう人が人である限り繰り返されている歴史です。でも神様が真実なので、神様が憐れみの主なので守られている。コリントの信徒たちはそういう姿をしているわけです。改めてそういうふうな姿をあなた方はしているぞと、本当に目を覚ましなさいよと語った後で4章、改めてじゃああなたたちが持ち上げたり持ち下げたりしている私とアポロ、あるいは使徒とはどういうものなのかということを語るわけです。そのことを語りながら、神様の御前を歩む人間とはどういう者たちなのか、また神様の御前を歩むという者たちはどういうふうな姿で歩まなければならないかをこう教えてくれるわけです。教えているわけです。今日の箇所でですね。これはパウロとアポロのことだけを語っているのではない。主の御前を歩む者たちは皆このようなものだということです。そして、主の御前を歩む者たちにとって最初の今日の説教の目的とするところ、主を自分の裁き主とする者は本当に幸いであり安全だということです。4章の1節から見てまいりますと、こうあります。こういうわけですから、人は私たちをキリストに仕える者、神の秘められた計画を委ねられた管理者と考えるべきです。この考えるべきですというのはですね、よく論理的に考えなさいということです。信仰というのは最終的には人間の感情にまで根を下ろしていかなければなりません。喜ぶとか、また愛するとか、恐れないとか、こういうふうに感情にまで根を下ろさないような仕方ではいけませんけれども、感情から始めることはできないんですね。考えなさい。知恵を尽くして、思いを尽くして、よく考えなさい。よく考えてみたらわかるでしょうということです。あなた方は私とアポロを必要以上に持ち上げている。私たちがあたかもキリストと肩を並べるものであるかのように持ち上げていく。これは持ち上げる。だけどもあなた方は今度はアポロを持ち出して私を持ち下げている。私が語ったことが教えたことが大したことではないかのように持ち下げている。どちらも誤りだということです。まあ、よく考えるとすぐわかるわけですね。私たちが聖書に学ぶということはそういうことですね。この人が語ったことが好きだとか、この人の語ったことがいいとか、こんなことを言っているような仕方では私たちは人で止まってしまって、この聖書を通して語っておられる神様に行き着くことができません。まして私たちがもしですね、まあこうやって聖書を説いている牧師、この先生、あの先生、こういうことをやっていたら、それらを通して聖書どころかそれらの人々のところで止まってしまって、神様のところまで私たちはしっかりとつながることができます、ね、これであっては間違いだということですね。よく考えたら、まあ本当にもうよく考えたらというよりも基本的なことを考えたら、これはよくわかる事柄だというわけです。私とアポロ、あるいは使徒というのはキリストに仕えるものだと。この使えるものというのは、これは下働き、アシスタント、こういうふうな意味の使えるものです。大事ですね、アシスタント、大事ですね。本当に私たちはアシスタントとして働いている人たちと話ができると、そのご主人が教えようとしている人が何を考えているか、何をしようとしているか、親しく聞くことができますね。理解することができる。また秘められた計画を委ねられた管理者、まあ 考えるべきです。いろいろな事柄をよく託されて、そしてそれを明らかにする役目を仰せつかったもの、まあ、まさしくその通りですね。パウロとアポロ、そこにとどまるというわけです。それ以上でもそれ以下でもない。この場合、管理者に要求されるのは忠実であることです。ただ一つのことだということです。こういう時にですね、これは人々からの判断を言ってるんではないです。それを委ねた主人が、あるいはそれを任せた主人が、あるいは命令している主人が、そのアシスタントに、あるいはその管理者に要求することは一つだけだ。一つだけ。その人たちにですね、どういう姿を見たいか、そういう、どういう姿を見たいかといったら、それは忠実ということだけだということです。神様も私たちに対してそうだということです。私たちがいつまでも血のみ子の状態でいいなどとは聖書は教えていないわけですね。自分で考えて、また自分で判断して、ちゃんと受け取るべきものを受け取って生きていくように、主に仕えるものとして生きていくように、秘められた計画を委ねられたものとして生きていくように、これはパウロとアポロがそうであるように、あなた方もまた期待されていること。私たちにも期待されていること。でも、そういうふうにキリストに仕えて歩んでいくときに、そういうふうにキリストから託されて歩んでいくときに、キリストが私たちのうちに見たいと願っているものは実は一つだけだ。それは忠実ということだけなんだ。人間同士がお互いを見るときにはそこを見誤るわけですね。能力だとか、あるいはその人の性格だとか、あるいはその人の持っているいろいろな賜物だとかですね。こういうものによって、あ、いいな、あ、これは、あ、こう、上下、あるいは豊かだ、豊かじゃない、こういうふうに考えていくわけですけれども、キリストはそういうふうには考えないということです。神様はそういうふうには考えない。神様がそのようにご自身に従う者たちに見たいと願っているのは、ただ一つのこと。忠実ということです。忠実。シンプルでいいですね。改めて私たちは、自分をこの一つのことだけでも回復できるんではないでしょうか。人の間で私たちはしばしば自分を見失います。人から認められたとか認められないとか、こういう中で、あるいは自分がどういうふうに今この人々の間でどの辺のところにいるのかとか、いろんなことでこう自分を、これ社会的なものですから、人間というのは。もう、人々の間で自分を確認する。これはもう人間としても避けられない。だけども、改めて、その前に、神様の前で自分は何者なのか。神様に対して忠実ということなんだと。これは本当にホッとする気がしますね。人の評価は変わります。また自分で自分を評価することも変わります。ことがうまくできると、必要以上に自分のことを、これは大丈夫だと思ってみたりですね。何かちょっとのことでつまずくとがっかりしてみたり。人、その評価というのは、自分が自分を評価しても、人から評価されても、それは本当に変わるものですけれども、神様の評価は忠実ということだというわけです。自分を本当に回復しますね。我を取り戻します。いい時もあれば悪い時もある。実際、主にあって生きた人々は、そのように自分を回復しながら、自分の立っている場所を繰り返し、確かにされながら歩んでいったように見えます。主と心を一つにして歩んだと言われるダビデ。彼の生涯を見ても、彼は王様から追われて、もう逃げ回る本当に犯罪人のように、 国から捨てられた犯罪人のように歩んでいた時にも、主の御前で自分を繰り返し確認していました。確認することを許されたんですね。だから、あたかも彼自身の方が王であるかのように、サウルを殺せる時に殺しません。自分を追い回すサウルを殺せる時に殺しません。また王になってからも過ちももちろん犯しますが、その過ちを示された時に、自分の今の地位をもってすれば自分に対してそのような落ち度を伝える預言者ナタン、殺そうと思えば殺すことができるのに殺しません。むしろその言葉に聞いて神様の御前にひれ伏します。そしてその後自分が蒔いた種、これもまたよーく担って、人々からああいうことをしたからその報いを刈り取っているんだと陰口を言われるようなありさまであったとしても、それを担い続けます。そして主に確かに守られて自分を見失います。また全てを成し遂げてこれぐらい安泰はないだろうと見える時にも、神様の御前で自分が先祖と同じ宿り人であって神様のほか望みはありませんと心から祈ります。こういう姿ですね。自分を失います。これは、今ダビデのことを申し上げましたが、ダビデという人が特に心を注ぎ出して神様の御前を歩んでいる姿を私たちに見せてくれる存在ですから、ダビデを取り上げました。でもこれは主の御前を歩んだ全ての人々に共通することと思います。今この手紙を書いているパウロもですね、はっきりこう言います。もし私が人に取り入ろうとしているならキリストのしもべではない。これはっきり言う。人に気に入られようとして、自分が人の顔色や人の反応を見ながらこのことを言ったりあのことをしたりしているなら、私はキリストのしもべではない。はっきり言うわけです。その通りだったと思います。だから忠実、とにかく神様の顔色を見てですね、顔色ということを言うならば、神様の顔色を見ながら歩んでいる、これがキリストのしもべだというわけです。これは優れた信仰のように見えますが、これは優れた信仰というよりも、これが普通の信仰だということです。神を神として正しく知ったならば、それしかないような歩み方だということです。パウロはすごいなというような事柄ではないんですね。神様を神様として知ったならば、キリストをキリストと知ったならば、それしかないような、それが歩みです。神の御前を歩むとはそういうことですね。神の御前を歩むとは、神様の御前を歩むと言いながら、私たちがそれ以外の仕方で歩むとしたならば、それは本当に神を知っているのか、唯一の真の神イエス・キリストを使わした神を本当に知っているのか、またイエス・キリストを本当に知っているのか問われなければなりません。そういう事柄です。生涯にわたってそれにふさわしくない自分があり続けますから、生涯にわたって悔い改めて福音を信じようですね。悔い改めて生涯にわたってそうであることのできない弱い愚かな自分がいますから、生涯にわたって主の口から出る一つ一つの言葉と聖霊の力に本当に日ごと強められて歩むしかない。歩めるものとされている幸いが今の時代です。今日の箇所はこう続きます。そのようなシンプルな神様の御前での歩みをしているパウロですから、そしてこのシンプルな歩みはですね、パウロにとってはこれだなという歩みだったんですね。 だからこれを歩む上でですね、パウロはあれも失った、これも失った、本当に私にとって肉に頼ろうと思えば頼れないわけではないけれども、でもそれにもう頼ろうとは思わない、人間として持っているいろいろなものに頼ろうと思えば頼れないわけではないけれども、それに頼ろうとは思わない、むしろそれらがこう失われていったとしても知り合ったとそれを見なしている。まあそれぐらいパウロにとってはこれはとても嬉しい、また幸いな自分の在り方であり歩みだったんですね。神の前を歩むということです。今日の箇所においては特に神様の裁き、私を裁くのは主だけなんだ、とにかく主の裁き、これなんだ、こういうふうな歩みです。そのようなものにとってですね、三節はこうあります。私にとってはあなた方から裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと、少しも問題ではありません。この裁かれようというのは、これ判決を下すという、まあ最終的には判決も下されるんでしょうが、それ以前のことで調べるということです。あなた方が私をですね、あれこれあれこれ調べて、いいの悪いの、高いの低いのと、こういうふうにあなた方からそういうふうに調べられようともということです。あるいはさらに公の法廷で、まあ、パウロはしばしば公の法廷に立たされたわけですね。あることないことを本当に罪を押し付けられて、でもそういうふうに公の法廷であれこれ調べられて、人々がそのやり取りを聞いて、あ、やっぱりこいつは罪人だなとかですね、いやいや正しいかもしれないとか、そういうふうに人々がですね、いろいろ自分に対して判断を下すような、そういう取り調べがなされ、そしてまたいろいろとあれもこれもこう引き出されたとしてもですね、それもまた少しの問題ではないというのは、これは非常に非常に小さなことだということ、軽んずることができる、そういう事柄だということ。私は自分で自分を裁くことすらしません。自分で自分を裁くことすらしません。むやみやたらと反省もしないということです。反省というのもですね、変なところがありますね。神様の御前で私たちが本当に自分自身を反省することができるなら望みがありますけれども、人の間で反省するとうまくいかなかったということを反省するわけですね。ああいうふうにしてればもっとことがうまく運んだのにとかですね、ああいうふうにしたらもっと人々からよく評価されたのにとか、まあ、そういうふうに心を用いて、まあ、これはそういうふうに神様を知らなければそういうふうに用いるしかありませんが、でも神を恐れる者、神を知る者としてはもうそれすらしないと、とにかく神様なんだと、神の御前でなんだということです。自分には何もやましいところはないが、それで私が義とされているわけではありません。私を裁くのは主なのです。まあ、最も厳しいお方ですね。心の企てまで明らかにするお方ですから、誰が厳しく裁くと言ってですね、神様ほど厳しく調べるお方はいないわけです。これは神を本当に正しく知るならそうですね。私たちが神様の御前で自分を何か誇ることができるとするならば、誇ることができることを探せば探すほど結局どこに至るかといえば、キリストによってやっぱり自分はあのように罪すべてあがなっていただくしかない存在だということを発見する、これが神を知りキリストを知るということですね。それぐらい神様の裁きというものは徹底したものだからです。もしあなた方に罪がないというならば、光である神様に と何の関係もないものだ。こう言われなければならない。そういうものですね。だから、私を裁くのは主なのですというのは、誰よりも彼よりもパウロ自身は、自分自身が何者であるかを、神様の前で知らされながら歩んでいるということです。もちろん、人から批判されてですね、気づくということもあると思います。でも人から批判されたり人から落ち度を示されてそれに気づいたとして、神様の御前でですから、もう一度神様の御前に静まってみれば、人々の批判されるところ、人々が落ち度を指摘するところ、さらにもっと深い根のところまで改めて気づかされながら、またそれを神様の御前で悔い改めながら、また神様をそこで呼び求めながら歩んでいるものだということです。希望があるわけです。希望があるわけです。放蕩息子がですね、イエス様が語られたあの例えの放蕩息子がですね、財産を全部使い終わったものがですね、その遠くの町で散々放蕩して、すべてを使い尽くして惨めな有様になって、まあ、自分で彼は気づきましたが、まあ、それを気づくにあたっては人々の冷たい視線や冷たい言葉というものもまた役に立ったかもしれません。でもそこに留まっていたら彼には希望がないんですね。そこで気づきます。あ、そうだ、お父さんのところだと、あのお父さんのところへ行こう。そしてお父さんのところへ行くということはですね、とことん根本的なところから自分は間違っていましたと言わなきゃないわけです。お父さんのところへ行ったら、本当に私は間違っていましたと。もう雇い人の一人にしてくださいと。もう子供でもありませんと。こういう根本のところから自分の過ちを認めなきゃないわけですけれども、そのように歩んでいく道すがらは希望があるわけです。そしてまた実際そこに立ち返ってみれば、彼にとっては、大変な希望そのものである父なる神様との出会いがあるわけです。それが私たちの主であります。キリストイエスにおいて神を知ることのいかに幸いなことか。キリストイエスにおいて私の裁き主は誰なのか。私を裁くお方は主以外の誰でもないと知ることはいかに幸いなことかであります。そのことをパウロは五節で書いて、ここのところを結んでいます。ですから、ですから、主が来られるまでは先走って何も裁いてはいけません。主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます。その時、おのおのは神からお褒めに預かります。そこには、帰ってきた放蕩息子を、おー、帰ってきた!こう言って、迎えてくださるお方がいるということです。主の裁きであります。お祈りいたしましょう。全能の父なる神様、さらにどうか豊かな光を私たちにお示しください。誠の悔い改めと信仰を持って、父なる神、唯一の神と、神が使わされた一人のイエス・キリストを知り、聖霊の恵みに日ごとに生かされ、その御言葉をことごとく思い起こし、真理へと導かれる歩みを、どうぞ私たちにお与えください。御言葉と向き合うときに、実は神様と向き合っており、御言葉を本当に悔い改めて信ずるときに、キリストを私たちのうちにお迎えし、キリストとの交わりの中に、生きると、そのことを改めて日ごとに知るような、 そういう幸いな信仰の歩みへと、どうぞ私たちをこの週も導いてください。一日一日が本当にあなたと共に歩む大切な一日であるように、どうぞ一人一人主がふさわしく祝福してください。また来たる主の日に、あなたの御前にともどもに集まるときに、新たな恵みを受けた者として、あなたの栄光を心から讃えつつ、感謝を持って共に集まることができるよう祝福してください。またあなたを求める人々、あなたを知る人々が加えられてまいりますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の505番をもって主を賛美いたします。
Oh.